街の話題。本日は藤沢江ノ島宝探し江ノ島トレジャーについて、観光シティプロモーション課の望月さんにお話を伺います。望月さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速なんですけれど、観光シティプロモーション課の役割とその中での望月さんの担当業務を教えてください。
観光シティプロモーション課では、より多くの方に藤沢市にお越しいただけるよう、魅力的なイベントを企画実施したり、積極的に観光情報を発信するなどして藤沢市の観光 PR をしています。また複数ある観光施設の維持管理も我々の役割です。また観光にとどまらない藤沢市の魅力を PR し、市全体を盛り上げていくシティプロモーションの側面も有しています。私はその中でも観光部門の担当をしており、これからご紹介する江ノ島トレジャーや湘南江ノ島春祭りなどのイベントのほか、観光客数の調査や湘南藤沢フィルムコミッションなどの担当をしています。
本当に藤沢市の素敵を伝えてくださっています。さあ、それでは今ご担当というところでもあったんですけれど、例年楽しみにされている方も多いと思います。江ノ島トレジャー、その内容について教えてください。
江ノ島トレジャーは、参加冊子である宝の地図を手がかりに、そこに描かれた謎を解読し、各所を捜索しながら物語を進めていく参加体験型のリアル宝探しゲームです。今回は江ノ島エリア、長後エリアの2つのエリアで展開し、2月10日土曜日から3月31日土曜日の期間で行います。謎を解き、見事最終キーワードを発見した後は、発見報告所に行って発見報告を行うと商品がもらえるというルールになっており、発見したエリアに応じて発見者賞をプレゼントします。
本当に参加体験型ということで、すごく楽しみにされている方、そして楽しんでいられる方が多いかと思います。今年で13回目を迎えるということなんですけれども、始まったきっかけやイベントの目的についても教えてください。
江ノ島トレジャーは、冬の時期にも多くの観光客の皆さんにお越しいただけるよう企画をしたイベントの一つです。以前は江ノ島エリアのみでの実施でしたが、数年前から江ノ島の他にもう一つのエリアを設定し、二つのエリアをお楽しみいただけるようになりました。参加者の皆さんは、謎解きをしながら指定のエリアを巡ることで、地域の新たな魅力を発見できます。またそのエリアでお買い物をしたり、お食事をしていただくことで、地域の活性化につながる点も、このイベントの目的の一つです。今年で13回目ということで、ありがたいことにリピーターの方も多く、藤沢市を知らない人はもちろん、知ってる人にとっても新たな発見があるよう、毎年工夫を凝らしています。
本当ですね。この商品が当たるというのも嬉しいところですけれど、やはり地域を巡ることで知らない世界に出会えるというのは嬉しいことだなと思います。さあ、この宝探しというワードを聞くと、子どもたちが楽しめるイベントなのかなと感じるんですけれども、問題もなかなか難しいと伺っています。こちらは大人の方も楽しめる内容になっているんでしょうか？
実は宝の地図を見ただけでは解けない謎が多いんです。なので大人の方もかなり苦戦されています。でも謎解きに行き詰まった時には、謎を解読するための手助けとなる情報が手に入る情報屋やヒント提供店となる店舗に行って情報を集めれば大丈夫です。店舗の場所は宝の地図に記載されています。また情報屋になっているお店の中には、宝の地図を持っていくと特典が受けられる店舗もあります。捜索の合間にお昼を食べたり休憩したり、ぜひお立ち寄りいただきたいです。時間がなくても次回行くきっかけとなれば嬉しいです。
実際にヒント提供店であったり情報屋という形で、本当に参加型の体験ができるんですね。そしてちなみに大人気かと思うんですけれども、例年何人くらいの方が参加されているんでしょうか？
昨年は2つのエリアの合計で約 26,500 名もの方にご参加いただいています。観光地として人気のある江ノ島エリアだけではなく、もう一つの市内エリアにも多くの方にお越しいただき、新たな観光スポットや店舗を見つけていただいています。参加者アンケートの中でも、9割の方が次回参加を希望していると回答しており、このイベントを楽しみにしている方が多いという実感があります。より多くの方にお楽しみいただける内容や仕組み作りに努めていきたいと考えています。
一回参加をするとまた来年もと思えるぐらい楽しい内容になっているんですね。そして先ほどもご紹介が少しありましたけれど、どのような賞品が当たるんでしょうか。
謎を解き、見事最終キーワードを発見した後は、発見報告所に行って発見報告を行うと賞品がもらえるというルールになっており、発見したエリアに応じて発見者賞をプレゼントします。今年は江ノ島エリアでは、オリジナルのダイアリー&コカ・コーラ社製品ミニ缶を、長後エリアではオリジナル缶バッジをそれぞれプレゼント。数には限りがありますのでご注意ください。また抽選で藤沢市内の宿泊券や新江ノ島水族館の招待券などのご当地プレゼントが当たるチャンスもありますので、どうぞお楽しみに。
それぞれの内容が本当に藤沢にまつわる内容であったり、楽しいものになっていますね。さて今回も江ノ島だけではないということを伺いました。今回のパワーアップ教えてください。
昨年は江ノ島エリアと藤沢本町のエリアの2つのエリアで行いましたが、今回は江ノ島エリアと長後エリアの2つのエリアで行います。江ノ島エリアは例年行っていることもあり、難易度は長後エリアより高めになっています。長後エリアは比較的江ノ島エリアより難易度は低いですが、その代わり情報屋で情報を集めないと解けない仕組みになっています。ぜひヒント提供店や情報屋に足を運んでくださいね。また宝の地図の仕組みは毎年違うのですが、今年も趣向を凝らした自信作となっています。どうぞお楽しみに。
この宝の地図も毎年少し異なっているということで、ぜひ今年の内容を見るのを楽しみにしています。さあ、そしてこの江ノ島トレジャーももちろん楽しみなんですけれど、やはり今の時期は江ノ島というと湘南の宝石が欠かせないかなと感じています。そろそろフィナーレの時期でしょうか。
江ノ島トレジャーの開催初日である2月10日土曜日から湘南の宝石フィナーレがスタートします。期間は2月10日土曜日から2月18日日曜日まで。江ノ島シーキャンドルのライトアップを中心に行ってきた湘南の宝石もいよいよラストウィークに突入します。宝石のように輝くイルミネーションのきらめきはそのままに、ミラーボールによる光の跡が加わり、さらにパワーアップしますよ。また2月17日土曜日、18日日曜日にはライトバルーンアート、銀河などのイベントも開催され、グランドフィナーレを彩ります。11月から始まった湘南の宝石ですが、2月となり夕景、夜景の印象も変わってきています。その違いもぜひお楽しみいただけたらと思います。詳細は江ノ島シーキャンドルのホームページをご覧ください。
そうですね、それでは一回行ったことがある方もぜひまた来ていただけたらなと感じています。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
まずは参加冊子である宝の地図を手に入れてください。宝の地図は小田急線の各駅や藤沢市観光センター、片瀬江ノ島観光案内所、湘南藤沢コンシェルジュなどの市内観光案内所および観光シティプロモーション課、各市民センターなどで配布をしています。江ノ島トレジャーの公式サイトからもダウンロードができますので、公式サイトもご覧いただければと思います。捜索をしながら街中を歩いていると、知っているようで知らない場所が見つかるはずです。こんなところにこんなお店があったんだ、こんな素敵な景色が楽しめるんだ、など意外な発見があるかもしれません。市内の新たな魅力を感じていただけたら嬉しく思います。ご家族でご友人でぜひお楽しみください。
ありがとうございました。街の話題、本日は藤沢江ノ島宝探し江ノ島トレジャーについて、観光シティプロモーション課の望月さんにお話を伺いました。望月さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。